東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。実は私、去年の6月に小さな会社を起業したんですが、ニューミーという会社を立ち上げました。女性 のキャリア支援領域なんですが、転職サービスだったりイベントを運営していて、自分のキャリアを自分でハンドリングする女性を増やしたいという思いのもと今運営しているんですが、実はその関連でですね、先日イベントをご一緒したオルビスの小林社長を今日お迎えすることになりました。改めてですが、オルビス株式会社代表取締役社長小林拓磨さんをこの後お迎えします。老舗化粧品メーカーであり、リブランディングにより快進撃を続けているオルビス、そのデジタル戦略 DX の取り組みなどを伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーラムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はオルビス株式会社代表取締役社長小林拓磨さんをお迎えします。小林拓磨、オルビス株式会社代表取締役社長。2002年ポーラ化粧品本舗現ポーラ入社。2009年にグループの社内ベンチャーブランドで立ち上げたリセンシア取締役。2010年代表取締役社長。2017年オルビス取締役。2018年より現職。ポーラオルビスホールディングス取締役。M&A で取得したトリコ株式会社取締役を兼務。さて、オルビスというと、きっと一度は手に取ったことがあるなんていう女性の方、またはね、最近男性の方も多いかと思いますが、肌に優しくて手が届きやすい価格の老舗化粧品ブランドというイメージがありますが、ちょっとまず規模感とか、改めてオルビスの事業について教えていただけますか。
オルビスはですね、総合化粧品メーカーで、スキンケアからメイク、あとはサプリとかですね、一部ボディファッション、下着なんかもやっておりまして、売上規模でいうと大体約450億程度で、社員数が今1050人ぐらいですね。お店の美容部員も含めて1050人ぐらいの規模感でやってます。
ポーラとの関係で言うと、
ポーラが一番こうお姉さんというか、はい、グループの中で長女のブランドで、次に生まれたのがオルビスですね。ただ今はポーラオルビスホールディングスという持ち株会社が東証プライムに上場していて、ポーラとかオルビスとか事業会社をそこにこうぶら下げているという、そういう形になってますね。
老舗化粧品ブランドって言い方で合ってます？創業1987年ですもんね。
そうですね。だからもう38年目になるんで、老舗っぽくはなってきたかなっていう。
老舗なのに、いい意味でブランディングを変えたりとか、イメージが変わったりとか、価格帯が若干変わったりとか、そういうなんか時代に合わせて変わってるっていうイメージが個人的には、一ユーザーとしてもあります。
そうですね。なんかオルビスって基本的に創業の時から通販でやってきて、ダイレクトセリング、直販のダイレクトマーケティングをやってきてるんで、割とお客様の情報が近くにデータを持っているんで、割とこうフレキシブルに対応して時代に合わせて変化してきたっていうブランドですね。
創業1987年ってことはちょうどバブル期でしたよね。当時ってそのデビューした時ってどういう位置づけのブランドだったんですか？
89年にバブル崩壊になるんで、絶頂に向かっている、ジュリアナ東京とか盛り上がってる。
あの時か。
そうそう、はい。あの時かって知らないですよね。僕も知らない。
確かに。90年生まれだから。そうそう。テレビでしか見たこと
ない。そうそう。そう。だけど、その時代に、割と大手の化粧品メーカーって、絢爛豪華に、プラスの論理でどんどん豪華になっていくっていう時代に、マイナスの論理で、一番最初のスキンケアってオルビスはオイルカット。人ってこう油取り紙使ったり、自分で油を出す力を持っているから、それを引き出せばいいじゃないかと。だからマイナスの論理で、パッケージとかもコンビニで パンを入れているビニール袋、はい、ピロー包装って言うんですけど、あれに化粧品を入れちゃったりして、ゴミ少なくしていいじゃないかとか、そういうマイナスの論理で作っていった。で、世の中に出ていったっていう。
当時ってかなり衝撃的な、じゃあ、鮮烈デビューっていう感じだったんですか？
いや、それがですね、うん、地味だって言われて売れなかったっていう。
今からしたら時代をかなり先取ったっていうね、そうですね、感じですけど。
もうワンレンボディコン、肩パッドの時代で。
お金の束持ってタクシー止めるっていう。
時代だから、すごいシンプルで出てたんだけど、もう地味だ、ダサいって言われて、最初の5年ぐらいは全然立ち上がらなかった。
へー。うん、じゃあ、ポーラグループとしては攻めたブランドを出したっていう感じだったんですか、当時としては。
うんとね、そこまで意識してたか分かんないですけど、やっぱ訪問販売だったんで、ポーラ。
はいはいはい。
訪問販売って、まあ、ピンポンって言って、お客さんのご自宅に上がってっていう感じですけど、まあ、80年代の後半とかでも、もう、でも女性の在宅率とか、昔より下がってくるだろうってことは見えていたんで、なんだろう、ポーラの真逆、ポーラの異端児、ポーラに馴染めなかった異端児の人たちが、
はい、
実は立ち上げているんで、割とですね、その人たちの思想は割と反ポーラ的な思想があって、本当に真逆で、
もう
反ポーラなんですよ。
そのまま言葉を使わせていただくと、馴染めない方々、どうしてもその外に流出したりっていうイメージがありますけど、うん、それを社内でチャレンジさせるっていう風土があったっていうことですよね。
まあ、やむにやまれずだったかもしれないです。やんちゃな人たちで置き所ないし、80年代とかってまだね、今みたいに転職盛んじゃないし、みたいな感じで、だったらなんかもう違うことやらせてみようみたいな、感じで立ち上がったって感じですね。
いや、今なんかそういう DNA があったって伺うと、すごくチャレンジングで、その、うん、それこそさっき私が申し上げた、その時代合わせてっていう、そのルーツがなんとなく、その最初のポップな方々が作ったっていうところにあるのかななんて思いました。
う
ん、
そうですね。
うん。うん、それで立ち上がりが結構しんどかったんですね。
そうですね。やっぱり地味だ、ダサいとか言われて売れなかったんですけど、ポーラって非常に高級化粧品で1万円2万円ですけど、オルビスってまあ1000円台とかで出てってるんですね。1000円2000円で出てっていて、シンプルで人が持つ潤う力引き出そうとかっていう考え方なんで、バブルが崩壊した、いわゆる経済的に失われた20年、ど真ん中で伸びていると。だユニクロさんとかが伸びたような時代と同じ時にドーンと伸びているって感じですね。
ビジネスって分からないというか、面白いですね。時代がどうなるかも分からないし。それで小林社長が入社されたの当時2002年っていうことで、
うん、
言うなれば叩き上げで今社長になられてるってことですよね。
そうですね。
うんうん、2009年に社内ベンチャーでディセンシアというブランドを立ち上げられているということで、これはどういう背景だったんですか？
結構リアルな話をすると、うん、20年以上前のメーカーって割と年功序列ガチガチで、楽しくはやってたんですけど、なんかこのままじゃ違うなみたいに思って、どうしようかなって思ってたところに、まあポーラ・オルビスホールディングスが持ち株会社になって社内ベンチャー制度を始めると、まあその時のオーナーのトップが、まあそういうことを始めるよということで、研究員の同期が敏感肌用に非常にいい技術を見つけたんで、これで社内ベンチャーで会社立ち上げたいから一緒にやろうよってなって、僕はマーケティングとかビジネス側で、まあそれが通って一緒に同期と立ち上げた、まあ敏感肌専門ブランドのスキンケアですね、のブランドを立ち上げたって感じですね。
それディセンシアはいかがでしたか、その伸びとか。
最終的にはゼロから始めて、売上で50億ぐらい、営業利益で10億ぐらいまで、まあ育てたんですけど、まあ最初の3年ぐらいも全然うまくいかないですよね。
やっぱ化粧品って知らないものを手に取ってもらうっていう、やっぱ最初のそこが大変なんですか？
大変ですね。全く知らないブランドで世の中に出てくるのも大変だし、うちのグループみたいな割とこう老舗のメーカーが社内ベンチャーとかをこの十何年前に始めても、資本金は振り込まれるんだけど、やったことないから誰も伴走してくれないし、壁打ち相手もいないし、今みたいにこうベンチャーキャピタルとか経営者仲間が僕も全然いなかったので、もう本当に手探りで始めてたから、多分やり方としてまずかったことも本当にたくさんあって、反省もありますけど、うん、まあ利益ね、出せるようになってよかったですけどね。
そうか、だから一会社員として入社して、そういったまあ社内ベンチャーを立ち上げっていうような経験があって、その後今社長に就任されたと思いますけど、うん、なんかその会社員としてその社内ベンチャーで今結構流行りというか、結構増えてきてるじゃないですか。なんかそういうチャレンジを当時思い立ったのは、やっぱりそういうなんかある意味での独立心みたいなものが終わりだったんですか？
そうですね、はい、自分でやっぱやりたい、自分で意思決定して、自分で価値を創出したいっていう、年功序列の人たちにお伺いして承認を取るんじゃなくて、自分でこれがやるべきことで、これがお客様のためになることでっていうことを、やっぱ自分で意思決定でどんどんやりたいと思ったのはものすごい大きいですね。
ブランド立ち上げって確かに大変そう。後ろ盾みたいな、その資金源とかがない状態で立ち上げるのと、ある状態で立ち上げるって、また全然違う大変さがありそうだななんて思うんですけど。
ベンチャーキャピタルとかから調達をすることと、まあある程度大きなバックボーンがあって、親会社から資金を借りながら、やるっていうのはちょっと違うかもしれないですよね。だからどっちがいい悪いっていうのはあれですけれども、まあ大きい会社とかとでも実は新規事業のノウハウがないとか、はい、社内的にどうせあいつら赤字だろって言われるとか、まあそういう面というのはね、負の面というのはあるけれども、まあ一方ですでにグループ内に一定のリソースがありますよね。ポーラとかオルビスの研究所があったりとか、そういうリソースを活用できるっていう面ではメリットはありますけどね。
今の職に就かれたのが2018年っていうことなので、もうあのルビスの社長に就任されて5年が経って、かなり改革も進めていらっしゃる印象ですが、この5年いかがでしたか？
結構いろんなことをやりました。まあリブランディングをやる、はい、でそのリブランディングっていうのは、まあ、中身の構造改革をやりましょうと、うん、で構造改革をやるということはお客様のブランド体験の設計を変えていくっていうことなんで、まあ、そこにメスを入れるっていうことはですね、成功体験がオルビスって大きい。なぜならば経済的に失われた20年に伸びているということは、単に伸びたというよりも相対的な成功体験が非常に大きいので、はい、成功体験が大きければ大きいほど変革をするっていうのは組織的な問題が非常にやっぱ大変でしたね。まあそこにかなり踏み込んで、コーポレートロゴ CI からビジュアルアイデンティティ VI も変えて、売れる商品の価格帯とかそういうことも全部中身を変えていってっていうことに取り組んできた、まあこの5年6年っていう感じですかね。
気になるキーワードで局前終わったんですが、この 5,6 年の改革のお話を、会社を経営するっていう意味で一番変革した部分ってやっぱりブランディングというか、その打ち方だと思うんですが、うん、価格帯も変えてくるとかってたやすい作業じゃないというか、もう全てを変えるということだと思うんですが、どこから着手するんですか？
そうですね、まあ手段としてはもうかなり全てに近いぐらい変えていったと、ただ元々の創業の時のそのベンチャーマインドとかスピリットに変えろっていうことを大事にして、その創業マインド以外は正義なく変えるよっていう考え方をしていきましたと。でブランディングのなんかロゴが変わるみたいのっていうのは表面的なことで、やってることは中身の構造改革なので、構造改革で一番大事なことは結局お客様のブランド体験をどう設計し直すかっていうことですね。でそのブランド体験を設計するということのコアにやっぱりデジタルを使って DX を推進して、アプリっていうものにかなり早めに投資をして、アプリコア、アプリをコアにしてどういうふうにお客様のブランド体験を作っていくか、まあ、いわゆるこう CX って言われるカスタマーエクスペリエンスって言われるところにかなりこう注力をして手をつけていったということがありますね。
アプリコア戦略ということですが、当時コスメブランド、老舗というか規模感のブランドでいくつかあると思うんですけど、皆さんアプリに着手されている時代だったんですか？何年前くらいですか？
2018年ぐらいに今の形のアプリをローンチしているので、うん、
じゃあ就任直後。
そうですね、
うんうん、
だからやっててもほとんどワークしてないっていうところが多かったんですけども、うんうん、まあ、我々18年ぐらいにかなりこうパーソナライズのコンテンツを早めに投入をして、
はい、え、2018年ってまだあのパーソナライズみたいな言葉あんまり流行ってなかったですよね。
そうそう、まあ出始めですよね、はい、ただカラー診断っていうのが流行り出したんですよ、ブルベ夏とか、
はい、
男性だとなんだそれっていう感じかもしれないけど、リアルでやると、はい、あれって2万3万取られてた時代、
そうですね、診断士さんみたいな方がいらっしゃいますもんね。
そうそう、は
い、
なので、まあ、オルビスの、まあ、美容部員の長年のノウハウを入れて、うん、その情報を AI に入れて、うん、AI で解析できるようにもう無料でやって、それがツイッター今の X でものすごいバズって、うん、それがまずダウンロードをものすごく一気に何百万にいったきっかけになったっていうのがありますね。
いや、私さっき移動しながらやったんですよ、この診断。ブルベ冬でした。
あ、ブルベ冬。
今まで思ってたのと違いました。
ちょっと違う。
多分間違えて認識してました。
大丈夫かな？いや、それが光の関係かも、ね、は
い、そうかもしれないです。でも面白かったのが、AI アイブロウシミュレーター。うん、多分女性の方ならピンとくると思うんですけど、その AI が自分の骨格とか顔に合わせた眉毛を、こう、どういう形でっていうのを、また描き方まで丁寧に教えてくれて、あれ結構、ああいうのって今までの技術だと結構なんか顔に全然合わないというか、すごいなんか変な顔になっちゃったりすると思うんですけど、え、確かに私の眉毛こっちの方が良くないって、ちょっと眉毛の描き方明日から変えようと思うくらい、感動しました。
ありがとうございます。だからもう眉毛って顔の印象相当左右するので、ものすごい大事なポジションなんですけど、大体これまでのデジタルのアプリって、あんまりその、 実際に美容をお客様と接客して本当のお客様を何千人何万人見てきた人の知見が入ってるわけじゃなくて、はいはいはい、あくまでデジタルの黄金比みたいなものでこれがいいんじゃないかって探してたんだけど、うん、まあ我々のアプリに関してはもう完全に現場の美容部員の知見を AI の中に相当入れてるんで、そのリアルさはかなり強みにはなってるかなと思ってますね。
それはオルビスの強みですよね。その美容部員の方合わせてさっき1000人規模でいらっしゃるって言ってましたけど、うん、その方々のそのノウハウを入れた AI に。
そうですね。それが一番の特徴ですね。
このアプリダウンロード数とか登録者数ってどんな感じなんですか、ね、
AI アイブロウシミュレーターを搭載しているアプリのダウンロード数で今555万のダウンロードがあって、個人情報を登録していただいている方がそのうちで360万を超えているっていうような規模感になっています。なので一ブランドの規模としてはものすごく大きいと思いますね、
うんうん、いやあれなんか私女性同士で集まるとなんかこう仕事の愚痴とかなんかの愚痴とかになると思うんですけど、あれちょっと親友とか母親にやってあげたいなって思いましたもん。
ああぜひ。
なんかちょっと一緒にやろうよみたいな。
そうコミュニケーションが生まれて、いや
めちゃめちゃ楽しかったです。ピュアに面白かったです。あ
それすごい大事で、うん、結局今の消費財、要はリピート商品の商材の商売の中でライフタイムバリュー勝負になっていくんですよね。
ライフタイム
バリュー LTV って言われる、はい、一人のお客様が生涯でどのぐらいうちのブランドにお付き合いいただけるかというライフタイムバリューがどのぐらいリピート率が高くて LTV、ライフタイムバリューが上がるかっていう勝負になった時に、基本的にブランドとお客様の接点ってなんか新商品発売した時とかキャンペーンやってる時とかに一方的にブランド側から送るじゃないですか、はい、新商品出ましたよキャンペーンやってますよってメールマガとかアプリプッシュとか、うん、そうじゃなくてお客様のライフスタイル、生活者のライフスタイルの中で商品の購入以外でどうやってそのブランドに関わっていただくか、つまりライフスタイルの中でのそのブランドに対しての早期の構成費を生活の中でどのぐらい上げられるかっていうのがものすごく勝負になるんで、そうすると質の高い LTV のお客様が購買とか以外でもそのブランドに何か関わりを持っていただけると非常にこうエンゲージメントが絆が深まっていくっていうのがあるんで、今おっしゃっていただいたのものすごい嬉しいことですね我々としては。
じゃあ今いろんなこう物を売る 2C の会社さんって物を売るってことだけじゃなくてやっぱ皆さん体験とかそういうことおっしゃるじゃないですか、うん、それってそういうことなんですね。接点を持ってもらい方とかのめり込んでもらい方とか、
生活の中で自然にそのブランドの早期が出てきていると愛着が当然湧いてくるので、はい、そういうね新商品が出た時だけじゃなくてもブランドを思い出していただいて、うん、接点があるっていうものをどうやって作るかと、でそういうものを作っていくことに対してはものすごいこうデジタルの技術とかやっぱ DX っていうのはものすごく大事なポイントになるっていうことですね。
知らず知らずのうちに小林社長のアプリコア戦略にまんまとハマっていたっていうことですね。これは
いやいやいや、まあ、もうまんまとというかですね、もうありがたいですね。
DX に力を入れていらっしゃるっていう記事をいろんなところで拝見するんですが、その DX っていう切り口においてはどんな変革をされたか教えていただいてもいいですか。
アプリコアをやって CX の中に組み込んでいったっていうのは非常に大きなポイントなんですけれども、うん、いわゆる DX というと EC 化比率を例えば上げていくとかってあるんですけれども、はい、最後にどこで購入するかお客様が決めることですよね、はい、明日すぐにクレンジング届いてほしいからポチる時もあれば、はい、あえてお店で紙袋を持って買い物したいとか、はい、メイクの色確認したいとかってあるんで、一人のお客様にはそういうことが起こるので、はい、あくまでブランド体験の価値を上げるためにデジタルを活用しようということをものすごく意識したので、まあ、その辺がアプリとかを中心にコミュニケーションを設計するようにしたっていうのは、まあ投資としては一番大きいですね、まあ、あとは物流センターとかも含めて DX をして生産性を高めていくっていうようなことも含めて投資をしていきました。
その物流センターの変革というのはかなり大掛かりなものだったということで、ぜひちょっと来週お話聞かせていただければと思うんですが、はい、今おっしゃってたのってそのオルビスって全国に90店舗あるということですが、あくまでもそのコロナも経て、それをなんか縮小していくっていうのではなくて、アナログとそのリアルの部分の良さを併合していくっていうことですよね。
おっしゃる通りですね。はい、実はね、一番相性がいいのが、アプリにかなり投資したときに、もともと我々通販の売上高の方が比率が大きいので、通販と店舗だと。で、通販のお客様との相性がいいと思ったんですよ。ただ、よくよく、始めてみて中身を見ていくと店舗のお客様とアプリの相性の方が良くて、
通販よりも店舗と アプリ。
そう。店舗のお客様とアプリの相性がいいんですよ。で、はいはい、それはまあ、ベースには会員証みたいな感じで使えるみたいのはあるんですけれども、うんうん、店舗のお客様の方がリアルでブランドと一回接してもらってるんで、はい、リアルで接してもらってると信頼性がより高いんですよね。だから信頼性が高いと、そのブランドがやってるアプリの信頼性は高いので、このアプリがプッシュしてくることは私のためになるだろうみたいな信頼性を持っていただいていて、だからそこの併用の質が非常に高いんで、店舗で新規で入ったお客様がアプリを使っていただいて、次アプリから e コマースで買っていただいたりするっていう併用の仕方をしている人のライフタイムバリューが実は一番高い。
へえ、うん。時々なんかこう、いつも EC で買ってるブランドがたまたま通りがちすがりに店舗、リアル店舗やってるから行ってみると、あ、なんかこういうことだったんだとか、うん、私この色いつも選んでたけどこっちの方が良くないとか、当たり前の発見からなんかこう直感的にこう得るものもあったりして、確かになんかこの時代になったからこそなんかリアルの良さっていうのはすごいなんか買い物をするときに感じることがあります。
そうですよね、うん、だからそのリアルの良さがあるからよりデジタルが生きるって僕も思って、それでもね、まあ、コロナを経てより気づいたっていうのはすごい大きいですね、
じゃあコロナ中も特にそのリアルを縮小してっていうことはされなかったんですね。
実はコロナになる前の方が僕は DX に一気に振り切ってたんです。カタログとかコールセンターを縮小しながら一気にアプリに投資をして、デジタルである程度完結できるようにっていう方にかなり投資をしてたんですね、
はいはいはい、
だけど DX の本質ってデジタル化の比率を上げることではないなと気づいて、顧客価値を上げるためにブランド体験としてデジタルをどう活用するかっていうことが非常に重要だと気づいたのは、逆にコロナで一回全部デジタルの世界で暮らしてみて、人の心が動いて人が行動変容するっていうことはどういうことかっていうことをちょっと考え直して、やっぱりリアルとの組み合わせをどう考えるかっていう方によりシフトをしたっていうのがコロナ超えて、
はい、コロナでじゃあめちゃめちゃあの会社としても大きな気づきがあったんですね。
そうですね。
来週はますますですね、オルビスが進める改革とか DX のお話について深掘りさせていただければなと思います、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・笹川。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日はオルビス株式会社代表取締役社長小林拓磨さんをお迎えしました。オルビス非常にあの業績が伸びているということで、その裏側を伺ってきましたが、アプリコア戦略、さっきの話で AI の技術を使って自分の顔に合う眉毛が判定できるみたいなものがありましたが、ちょっと気になる方ぜひこの後使ってみてほしいです。ちょっと私明日からやっぱり眉毛の描き方変えようかなと今思っています。さて来週もお話伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、また来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。